キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはウィークリーイングリッシュジャーナル、キニマンス塚本二木さんが海外ニュースから気になる英語をピックアップ、リスナーの皆さんと一緒に英語を学んでいこうというコーナーです。二木さん、よろしくお願いいたします。
Hi, how are you today?
I'm fine.
Great, great. チキさん、how's your hay fever?
It's not good.
It's not good. 花粉症まだ続いてるんですか?
Yes, it's still.
Ah, still, まだ。ああ、花粉症はね、英語で hay fever って言うんですけれど。
黄砂って何て言うんですか、英語で。
黄砂。
今日、黄砂飛んでて目が痒くて。
I have so many pollen allergies.
ああ、そうね。
めっちゃいろんな花粉症があるので、大変大変ですね。
ですよね。あの、hay fever の方はですね、まあ、直訳すると、枯れ草、干し草熱っていうんですけど、これ一番最初に日本で花粉症という、まあ、ものが知られるようになった時に、そのまま枯れ草病、干し草熱と呼ばれていたそうなんです。昔はなんかそのこうヘイっていうの干し草からね、来てるんじゃないかっていうのが一般的なあれだったんですけれど、すいません、ちょっとなんかいきなり脱線してしまって、はい、ちなみにあの黄砂は、そのイエローダスト、
イエローダスト
もしくはイエローダストというふうに、言われることが多いです。
すごい、セイントセイヤの必殺技みたいな。
大忘れない、これで、ね、イエローサンド、
イエローダスト、ダスト
楽しそうですね。今日はですね、先々週ちょっと話をした、オーバーツーリズムの話をね、もうちょっと深掘りしようかなと思ってまして、というのもね、もうあっという間にもう少しでゴールデンウィーク連休ですけど、
ほんまや、
はい、まあでもどこ行ってもどうせ混むしな、家でゴロゴロしたいよなって思う人もいるかもしれませんけれど、
思う、
でも、連休は遊びに行きたいっていう方もね、当然いると思いますが、まあもう最近はね、これだけではないですけれど、そのインバウンドのお客さんがね、もう本当にもう海外からたくさん来ていて、もう1万円以下で一人でね宿を探そうと思っても、せいぜいカプセルホテルか、ゲストハウスのドミトリー、相部屋しかないっていう、そんな事態にもなっているそうなんですが、
まあ、
政府はね、2030年までに訪日観光客を6000万人に増やすって
言ってますね。
言ってますので、本当にね、どうなっちゃうんだろうと思うんですけど、
私今週1くらいで満喫に行ってるんですけど、満喫で泊まってる海外の方本当に増えました。
漫画喫茶ね、
漫画喫茶、
でもやっぱり
取れないもんね、
日本でしか体験できない、
それもある、
それもあるでしょうね、せっかくだから漫画喫茶に一泊どうかみたいなね、
でもね、結構その狭いっていうか場所限られてるじゃないですか、
今漫画喫茶広いところで鍵かかるところも増えてるんですよ。
あ、そう
です、シャワーも浴びれて布団も貸してくれるっていう、
ちょっと私も行ってみようかなって、なんかね、もちろん良い面はたくさんあると思います。私自身も個人的にね、今ドイツとニュージーランドから友達が遊びに来ていて、で夏にはフィンランドからも友達が遊びに来るという感じでね、そのコロナ禍を経てようやく日本に遊びに行ける、しかも円で安いって、円が安いっていうねところもあるんですが、やっぱりその、ネットの、声を見てみますと、ゴミ箱からゴミが溢れているとか、銀座で地べたにたくさんの外国人が座っているとか、電車で騒いでいるっていう、ちょっと良くない、嬉しくない側面がね、注目されてるようなところもあります。
で、特に騒いでるはともかくね、地べたに座ってるとゴミが溢れてるは、それゴミ箱とベンチの不足なので、
そうなんです。
インフラでなんとかしてほしいとは思いますけどね。
そう、まさにそうなんです。やっぱり観光地っていう場所って、場合によっては、気がついたらなんか観光地になってたっていうこともあると思うんですよ。
確かに。
その地元の人たちが、観光客をいっぱい誘致しよう、来てくださいっていう場合もありますけれど、例えばその京都みたいにね、もう昔からこうエキゾチックなオリエンタリなビューティーな芸者が見たいっていうね、そういうこう絵に描いたようなそういうジャパンを体験するために、京都に行くっていうのは結構お決まりのルートだったりもするんですけれど、そんな京都の祇園地区ではやっぱりその指導をね、人様のお家の指導を勝手にこう、通り抜きのために使ってしまう、もしくはお店かと勘違いして、お家に入ってしまうっていう、そんなトラブルも起きているそうで、これはなんとかしないといけないと思う 何年も何年も前からね地元の協議会の方々、頭を抱えていたそうなんですけれど、うん、この度、その祇園地区の地元協議会が通り抜け禁止の、高札を設置することに決定しました。
高札ってあの江戸時代とかに
お触れの
お触れとしてドーンってやって、何が書いてるんだって町人たちが集まるあれですね。
京都っぽいなって思っちゃいますけど、うん、でこれ違反者には罰金1万円を課することも決まっています。
うん、
これ産経新聞の記事にそのまだ実物ではないんですが、まあ、札のイメージ画像が上がっていまして、
はい、
でこんな風に日本語と英語で書かれていました。
うん、
これより指導につき通り抜け禁止。This is a private road, so you are not allowed to drive through it. There will be a fine, 10,000 yen. はい、でちょっとね、ここからは、まあ、若干イラのおせっかいかもしれませんが、
はい、
私がこの、あのイメージ画像を見て思ったのが、なぜ日本語の文字より英語の文字が小さいのか。
まあ、
そうです
ね。
誰に向けてって。
そうなんですよ。うん、あのまずその日本語の文字がドーンと中央にあって、でその下の方に結構小さいサイズで英語が書かれている。うん、で正直文章もなんかぎこちないです。
うん、カクカクしてますな。
You are not allowed to drive through it。
これ、かかった。
Drive ってあの運転のことです、
う
ん。車の運転をしてはいけません。
ね、
あれ、ウォークじゃないのかななんてちょっといろいろ疑問はあるんですけど、
うん、
もし私だったらもっと目立つような感じで英語の方を中心にしてこんな風に書くと思います。Private property。
わかりやすい。
Trespassers will be fined 10,000 yen、
うん、
でこの private property は全部大文字で書いても
私有地
と思います。私有地なんかもう赤文字でね、
ワーニング感を出してこと
それは気づく、うん、気づきやすい。
でこ の, あの trespassers っていうのは、
はい、
まあ、あの侵入者とか不法侵入者、
うん、
関係者ではない人が立ち入る場合につき、ま、あの使います。うん、はい、まあ、あのもし議員の方が聞いてたら あのあくまで参考にしてください。
はい、
であのこちらの日経アジアのねあの記事には祇園地区協議会の、太田磯和理事の、こんなコメントが英語で紹介されていました。 Local bodies will need to take action to defend themselves to protect their living spaces。 はい、Local bodies will need to take action to defend themselves to protect their living spaces。 これは地元の自治団体は自分たちの生活の場所を守るために自分たちを守ると行動を取らなければなりません。
うん、
でここねあの defend と protect、
はい、
これ私今、まあ、ちょっとあえてどっちも守るっていう日本語に訳しましたけれど、
うん、
講義的にはどちらも守るです。defend、はい、protect。 ただ defend というと、主語もしくはあの攻撃などから守る、あのサッカーのね、
うん、
ディフェンスって言いますよね。
うん、
あれは何かから、守るっていうことですよね。
はい、はい
はい、あのそこは私あのサッカーを分かってます。
ああ球技ですね。
それぐらいは分かってます。はい、はい、スポーツあんまり得意じゃないんですけど、
うん、
はい、でまあ、defend は何々から守る、
うんうん、
じゃあ protect は守られる対象に注目を置いてる言葉です。
お
I will protect you とか、
うんうん、
僕が君を守る、
うん、
私があなたを守るっていう、そんなね、まあ、決め台詞、言ってみたいかな言われてみたいかなって感じですけれど、
うん、
だからその何々から守る何々を守るの違いで defend または protect 分けます、
うん、
つまりこ の, あの太田理事の言葉は、take action to defend themselves、
うんうん、
自分たちを守るためのアクションを取らなければならない、
はい、
to protect their living spaces、 自分たちの生活の場所を守るためにという、
うん、
まあ、ちょっとあえてここはあの分けられているんですね。
地元の自治団体をローカルバディーズって言うんですね。
Local bodies、まあ、これはねちょっと正直いろいろな訳し方があって迷ったんですけれど、
はい、
まあ、local、まあ、そうですね、まあ、その管理団体とか自治団体っていうちょっと、
うん、
はいはい、感じかなと、はい、ちょっと独断で翻訳してみました。
うんうん、
で他にもあの defend、protect の以外に、
はい、
guard っていう言葉も
あるガード。
ガードマンのガードですね。うん、あれは警備とか監視、うん、もしくはあの構える なんかちょっとこう今から何が起こるんだろうっていうちょっと緊張が高まるときに構えるじゃないですか、そういうときに、I feel guarded とか、 なんか She came very guarded っていう感じで言ったりします、
ね、対戦ものとかでねガードしたとか、そういったふうに言われるときで定着してたりしますよね。
そうですね、バリアーみたいな、
はいはい、ね、ガードーみたいな、
そう、そう、あの自分の前にこう腕を交差してね、バリアーってるみたいな、
ガードレールってありますけれども、
あ、そうですね、
あれは和製英語ではなくて実際ガードレールなんですか。
ガードレール、ガードレール、
あんま言わないですか、
ガードレール
日本独特のあの白いものを、
あれを操作、車から守ってくれるやつですよね。
あと海でライフガードさんと
ライフガード、
ライフガードはライフガードって言いますけど、でもライフセーバーの方が、
ライフセーバー、
確かに、
そうか、
セイバーだ、はい、
ちょっと英語、もう私もなんかもう日本に長年住んでると、あれこれ和製英語だっけ、
ガードレールって向こうで言ったっけなみたいなね。
あの実はオーバートゥーリズムも、これ私最初日本和製英語かなと思ったんですけど、でもやっぱ調べてみたら、まあ、大体 5,6 年ぐらい前からはもうあの英語圏のネット記事で、The Problem of Overtourism っていう風に使われていますので、まあ、あの新しい用語になっている感じです、でもねやっぱりそのなんていうか、そのわざわざ日本まで来てくれて、なんかわー日本だーって、一度来たかったんだーって、もう、まあ、この前も話しましたけど、もうなんか東京とか渋谷なんてもうなんかテーマパークみたいな、もうテーマパークのようにね、もう目をキラキラさせて、すげーって言ってるじゃないですか、
あちこちでセルフィーをしてる方々がいて、ね、あ楽しそうだなって思います。
でもやっぱりその住んでる人たちからしたら、いやだ This is not a theme park This is my home とか This is my house、 うちはテーマパークじゃないんだよっていう気持ちの方も多いんじゃないんでしょうか、でもまあ大谷氏もおっしゃってるように、本当はねもうこういう立て札とか罰金制なんて設けたくないし、ましてや外国人観光客を目の敵にしてるわけでもないんですが、まあ、やっぱりその何でしょうね、個別の皆さんと接して、ちゃんと我々のカルチャーをリスペクトしてねって話をしてくれば、当然してくれる方がほとんどだと思います、でもやっぱりこうなんか大きな集団としてなってしまうと、まあ、これぐらいいいでしょっていう、そんな集団心理のようなものも、まあ、もし自分がその立場だったら、あるのかなともね考えたりします、
まあ、かる、旅の恥は書き捨てとか、立つ鳥跡濁さずの逆とか ね、
そうです
ね、あとはのとなれっていうこともありますし、
でもこうやっぱり本当に強調したいのは、観光客が悪いとかインバウンドが悪だっていう話では決してなく、そもそも最初からね、その2030年までに、インバウンドを6000万人に増やすぞとか、旅行消費額15兆円っていう目標を掲げたにもかかわらず、じゃあゴミ箱を増やすとか、もっとそのなんか英語、いろんな国の言語でコミュニケーションができやすいようにするとか、もっと日本の文化はこうだからちゃんと守ってくださいねっていう、そういう事前の対策が足りなかったから、今こういうその地元の人バーサス観光客っていうなんか変な対立構造になってるんじゃないのかなって思うんですね。
ルールや文化圏が違うところから来られる方なので、それに対してマナー違反だって言われても、いやそれは生まれますよそりゃと、じゃあどうするかですよね。
そうなんですよね。ただやっぱりこういう対話をする機会がないと、まあ一括りにしてしまうという、そこはちょっとね心配してるんですけど、やっぱりこのオーバートゥーリズムの問題って、もう何年も前から世界各地でね、こうじわじわと問題視されています、
はい、
例えば大西洋の方にあるカナリア諸島、これはスペイン領なんですけれど、はい、もう何年も前からオーバーツーリズムの問題が続いています、これ人口全体で220万人なんですけど、去年で1400万人もの観光客がまあわんさかやってきたと、でここでは巨大なホテル開発がもうボンボンボンボン立っていて、まあ、いよいよ我慢ができなくなった地元民、抗議の反ストを開催したそうです、
ハンガーストライキ、
はい、でまあ、なぜここまでするかというと、その家賃高騰によってもともと暮らした人たちが、まあ、その暮らしの場所を奪われてしまっているっていうね、まあ、その住んでるのに勝手にこう家賃来年から上げるからって言われて、はい、
ジェントリフィケーションだ、
そうなんですよ、車中泊をせざるを得ないような人たちもいるそうです。ジェントリフィケーションの話もねこの前してましたけれど、こういう、まあ暮らしの、まあ観光化による高級化っていう、でそして地元団体の取材記事にはこんな文章がありました、
はい、
The islands are collapsing socially and environmentally under the pressure from mass tourism、 大規模な観光産業の、圧力プレッシャーのもと、この諸島は社会的にも環境的にも崩壊しつつある。 The islands are collapsing socially and environmentally under the pressure from mass tourism。ここまで深刻化してるそうです。例えば、医療ケアだったりゴミ処理問題、水資源などなど、様々な問題が後回しされている。でそして調査の結果、この諸島人口の 30% の人々が今貧困や孤立の危機にあるという警鐘も鳴らされています。もちろんね、これと今その、京都とか日本の問題は、関連するかっていうか、そこはちょっとはっきり言えませんけれど、やっぱりオーバーツーリズムの問題ってなんか結構その根深いというか、じゃあどうするんだ、もう観光禁止にするのかではないと思うんですよ。例えばスローツーリズムっていうね、概念がありますけれど、1週間行ってバカンスして帰るじゃなくて、もっとその場の暮らしに根付いた形で、あまりその資源をもうバンバンこう消費しない形で、その地域の文化を、味わう、楽しむなんてことが、この大量いろいろ資本主義の
大量廃棄の
中では難しいのかなって思っちゃうんですよね。
そこでどうやって対案を出すかっていうのも大事ですよね。
そうですよね。
ちなみにガードレール調べたんですけど、
ありがとうございます。
ガードレールはちゃんとガードレールであって、ガードレールとしてあって、なおかつクラッシュバリアという言い方もあるみたいです。
クラッシュバリア、
へえ、事故バリア、事故防止対策
です。クラッシュですか、クラッシュですか。
CRASH ですね。
CRASH、 So it's crash barrier、これがもし CRUSH の crash barrier だったら、そのクラッシュはガシャーンとかね、ボーンでぶつかる音で、クラッシュするなんですけど、クラッシュっていうと U の方だと、空き缶を潰すっていう意味もあるんですが、ちょっとキュンなんです、私あなたに今ちょっとキュンしてるんです、片思いなんですっていう意味もあります。 I have a crush on you っていうと、実はあなたのことが好きなんだっていう意味になります。
なんて素敵なアプローチなんだろう。
ただここで I have a crush on you って言っちゃうと、私あなたに体当たりしたいっていう、なんかちょっと変な英語になってしまうので、
なるほど、割とストロングスタイルな感じ、
ストロングスタイル
ね、相手をちょっと引いちゃう、
追い込んでいくみたいな。
っていうこと、
ね、あとね、もう一個ね、ちょっと今日紹介しようと思った英語で、最近もそのホテルの値段が高騰してると言いました。Prices of hotel rooms are skyrocketing。 スカイロケットしているぐらい高騰しています
。高騰してるって感じが伝わってきますね、
もう宇宙の大気圏をぶち込んでしまうような skyrocketing prices です。
スカイロケティングって言うんですね、
今度もしよかったら、スーパーで買い物するときになんか Oh my god! Prices are skyrocketing!
スカイロケティング、
つぶやいてみてください。
はい、一人でボヤボヤ言ってきたいと思います。ミキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next week。 荻上チキ、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。